FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、
はい、
本日のテーマは、
本日のテーマはお風呂の話。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ちょっとでも気温は下がりましたか。
気持ちじゃない
けど下がったよね。
うん、気持ち、夜が あっていう、
もうそれだけでテンション上がるわ。
あ、そう。
おー、いいよ。
早いけどまだ昼間はまだほんなあれ、夏やで。
まあまあまあね。
セミもほんな鳴いてへんやろ。
ああ、確かに期間かもな。
まあ、あれ
ないさいなって思ってない。
うん、そうね。
うん。
だからここまで昼間泣いとらへんなっていうのと、あと蚊ももちろん少ないですし、まだ夏じゃないなっていう感じがします、
ね。まだ夏じゃない。
うん。
これから来るんすか。
そう。もう真夏が先に来てしまった感じがある。
ああ、なるほどね。
春が終わったと思ったら真夏が来た。夏来る。
これからじゃあセミがうるさくなってってこと。
じゃないかな、もう。だから、あの、四季、春夏秋冬っていうのが崩れてきてるって言ってるやんか、前から。
福原さん的、福原説はね。
そう。うん、だから、春、夏、夏、真夏、夏。
夏多いね。
冬、みたいな。
どんだけ区切ったんやろ、夏多いな。で、
春、カカカカカカカ、トウ、みたいな感じやんか。春夏秋冬で言った
ら。冬の、冬と春はちゃんと繋がってるよね。
冬と春は一応あるやんか。なんか、めっちゃ寒いな、ユダウンジャケットを脱ぎ出したらちょっと春っぽさを感じるし、桜がちゃんと咲いてくれる。
まあまあ、桜がでね、よく桜言ってくれるから。
うん、桜が咲いたらやっぱ春ってやっぱ日本人は思ってしまう。だから春っていうのはあるんやけども、その桜が散ったと同時にちょっと暑いな、になってしまう。
わかるよ。
もうそれが夏や。要は春夏秋冬でいう蚊が来るわけや。
はいはいはい。
な？だから春、蚊、までいいね。
うん。
旬、カカカカカカ、マカ、カカカカカ。
マカもっとあるで。
マカマカ、旬、カカ、マカマカ、カカカカカカ、とうや。で、これぐらいいっとんねん、もう。
秋はもうなくなった
な。なくなったな。
いや、残念やな、それは。
もちろん、数日間はあるんやろ
う
けど。
うん。梅雨みたいな感覚になってくるよね。
もう、梅雨もないやろ。
なかったよね。
ない。
感覚はね。
うん。一応、梅雨がありました、うん。梅雨入りしました。梅雨明けしましたっていう宣言はあったんはあったんやけども、ほんま梅雨っていう感じもなかったし。
うん。
もちろん、ね、何、一ヶ月半ぐらいしとしと雨が降る。ジメジメしたし、季節が続く。
うん。
っていう感じでもなかった。
わかるわかる。え、もう夏っぽくないっていう感覚やって気がするわ、
今年は、ね。一気にブワー雨降って。
うんうん、うん。
めちゃくちゃやで、ほんま。
そうや
な。農家さんとかも大変やで。
いや、大変やと思うよ、それは。
ほんま大変、どうにかしてほしい。
でも待ち遠しいから。
何が？
ん？
何が待ち
遠しい。涼しくなるのが。
あ、涼しくなるのが、
ね。うん。
だんだんまだ、今真夏が終わって、ようやつ夏に向けて。この地球。
ようやく夏なんやな。
地球が動き出してるんで。
9月20日21日はぜひちょっとでも涼しくあってほしいね。
9月21日。
はい。
あ、9月20日21日ね。
はい。
これはね、我々、イタリアンシガーブルドッグが、滋賀県草津市で開催される、稲妻ロックフェス2025に出演するということでね。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
フリーエリアですけど、龍神ステージ出ますので。
はい。
はい。
我々9月21日は日曜日の方の会にですね、最終日に出演させていただくんで、はい、3年連続ですわ。
そう、3年連続最終日なのよ。
そうなのよ。何、ね、狙われてるんかね。しかもその、
狙われてるって言い方よ。
芸人が5組、4組、5組ぐらい出るステージが2回ぐらいあるんですけれども、
うん
ね、それの毎回俺ら鳥をね、
いや、ま、それはもうしゃあないや。
なんで？
芸歴関係上。
じゃあ。
若い子たちが萎縮するから。
最終日の鳥はもうイタリアンシガーブルドッグで行こうよ。
いや、そんだけ芸歴行ってんのに出てくれんのはイタリアンさんだけなんすよ、的なことじゃないの？
ちゃあ、もうちゃんと TM レボリューションの西川さんもなんかチラッとか言うてるとか言うてへんとか。
言ってへんわ。騙されへんわ、誰もさすがに。
ほんまにかいな。でも、まあ、我々出ますんでね。
はい。
いろいろたくさんのグルメもあるんで。
うん。うん、
それだけでも見に来ていただければ。
いや、食べようや。せっかく行くなら、煮るだけだからご飯持って見に行こうか。
ほんま。あとね、はい、この稲妻ロックフェスという言葉が、今年で終わりやって、
ね。らしいね。俺もニュースで見ましたよ。
そう、この名称、イタリアンじゃなくて、TM レボリューションの西川さんが、
うん、
あの、X、SNS の X、旧 Twitter の方でも言ってはったんですけども、
はい、
その多様化を目指すために、その稲妻ロックフェス、ロックに縛られずに、みたいなことで、
うんうんうん、
これからの名前どうされるのかわかんないですけど、うん、まあ、稲妻ロックフェスっていうのも、一般の公募から選ばれた名前やから、
うん、
今度も公募でなんかされるんか、それとも西川さんの方のチームが決めるんかはまだわかんないんですけども、
うん、
稲妻ロックフェス最後の、まあ、ある意味最後の稲妻ロックフェス、
ね、
ということなんでね。
そうやね。
ぜひ皆さん見に来ていただきたい。
一応、僕たちも稲妻ロックフェスの2回目からそういうふうに募集かかって出させてもらってるのよ。
あ、そうですね。
ね、そういう思えばね、長くお付き合いさせてもらってる
よ
ね。
そうなんです。我々は、
宇宙人か。宇宙人なのか、何なんだ、
稲妻ロックフェスの当初から、いろいろね、出させていただいて、3年連続なんですけれども、うん、
まあ、間空いてね。
そうなんです。前も出させていただいてるんでね、
うん、
なんか、感慨深いというか。
今急に感慨深くなったんじゃないの、
ちょっと涙が。
そういえばそうやったなって今思い出したんじゃないの、
涙が出そうとかいう話もあったりなかったりです
けど。誰の話をじゃあ。誰の話してんのよ。
でも本当ね、はい、ぜひ、お時間ある方、これ駐車場の問題とかもあるんでね、なかなかあれですけども、うん、公共交通機関利用して。
そう、バスはいっぱい走らせてくれるからね。
ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
うん、はい、よろしくお願いします。
はい、あともう一個告知なんですけれども、
はいはいはい。
来たる11月ですね、
はい、
今年の11月1日土曜日に、
うん、
稲江地区ふれあい広場、彦根市の稲江地区ふれあい広場ですね、
はい、
みずほ文化センターの横のスペースなんですけれども、うん、そちらで稲フェス2025が開催される
という。ややこしいな。
え、
ややこしいな。
ややこしい
か。稲妻ロックフェスが9月にあって、うん、稲江の、
だからや、
え、
稲妻ロックフェスが名前変える理由。
違うわ。影響されるか。
TM レボリューションの西川さんが、どうやら稲江の方で、稲フェスっていうすごい盛り上がるイベントをやっているらしくて、それは稲妻ロックフェスにも劣りもせず、
いや、劣るよ。
勝るぐらいのフェスがある。だから、稲妻ロックフェス、ややこしいからうちが変えようか。
おかしいやろ。
って言って、
規模が違うんやから。
向こうがレボリューションを起こし出したんや。
うるさいな。
先に。
でも、稲フェスもね、2023年に僕ら出させてもらった時ももう1000人近く集まったからね。
はい、
あの稲江に。
そうです。1000人以上。
うん。
で、2023、稲フェス2023から、第1回目で、
うん、
第1回目、第2回目、第3回目、今回第3回目なんですけれども、うん、3回とも一応お話我々いただいていまして、
うん、
そちら出演するんですけど、昨年はね、ちょっと台風のために出演できなかった、開催ができなかったということで、
うん、
そういうのもあったんですけど、その分、今年2025ですね、
はい、
皆さんで盛り上げていきたいなということで、
うん、
出展募集をされています。
はい、
稲江地区商工会のホームページから、見ることができるんですけれども、
はい、
1月1日土曜日、開催時間が10時から15時、3時、5時間ですね、
うん、
小雨の時は開催しますということで、
うん、
ですね、出展者、
はい、
出展者様は朝8時から9時半までの間にちょっと準備してくださいねということで、
うん、8時から準備可能ってことね、逆に、ね、
そうですね、
はい、
出展内容は飲食物、それジュース、うん、ケーキ、
まあ、キッチンカーとかね、
はい、まあ前1回目開催された時はビールのね、地ビールとかも出て
た。あとあと、工人さんのとこのね、
はい、
出してやった出してやった。
そうです。食べ物、特産品、製品、あとは、事業者、団体などのプロ、PR、
うん、
あと展示とかも何でも OK ということで。
そのスペースは借りれるからもう好きにやってみたいな感じなのかな。
そうですね。
そんな
1区画、
うん、
お貸しするということで、
はいはいはい、
これで1区画につき3000円の協賛金ご協力いただきますということで、
うん、
こちら締め切りが明日9月12日金曜日となってますんで、うん、 詳しくは稲井商工会のホームページをご覧くださいということです。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、興味ある方はホームページ見てくださいと。
そうです。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ我々も出演させていただいて、
はい、一緒に盛り上げましょう。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい
仕事終わった。
仕事終わった。飲みに行こうかな。
いやまあ行くん早いやろ。終わってないし。ほんで
やで。
はい、じゃあ本日彦根のニュース行きましょうか。
よろしくお願いいたします。
はい、本日も彦根経済新聞さんから引用させていただきます。すみません、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
タガさん、シャインマスカット限定販売、彦根梨に続く特産品として栽培ということで、
うん、
まあ、彦根梨も有名になりましたけれども、新たなその名物を作ろうということで、はい、JA 東琵琶湖が運営する多賀町のブドウ栽培トレーニング施設で9月1日、シャインマスカットの収穫と選果作業が行われました。JA 東琵琶湖は、地域農業の持続可能な発展を目指し、新たな特産品を生み出そうと、彦根梨に続く新たな果樹の特産品作りに乗り出しています。しかし、農家が、果樹栽培に着手する際には、果樹棚やビニールハウスなどの初期費用が多くかかることや、収穫できるまでの未収益期間が長いことなどが課題になっていました。JA 東琵琶湖は果樹栽培を始めるきっかけや果樹の栽培技術を提供しようと、多賀ライスセンター奥に同施設を整備、2023年4月ブドウ栽培を始めました。現在、館内の男女15人の受講者がシャインマスカットの育て方を学んでおり、本年度は約3000房が育ったため、初めて出荷販売します。1日の作業には受講者たちが参加し、収穫したシャインマスカットの重さを計測しながら袋詰めを作業の行いました。収穫量がまだ少ないため、彦根総合地方卸売市場の彦根梨臨時販売所内のみでの限定販売となります。で、販売が12日、13日の9時45分から11時、朝ですね、朝。
うん、
はい。で、価格は2房で700g、1000円でございます。タガでもシャインマスカットが作れましたよって、よかったら食べてください。ちょっと数少ないんであれなんですけど、
明日ですね。明日販売されるということで、
うん、いや実際はね5日9日も販売されてないけど、まあこの放送のことを考えると
明日ですね、
うん、
明日の朝食どこに行ったらいいと。
ですね、彦根総合地方卸市場、卸売市場、うん、はい、
に行っていただければ、
ね、行っていただければ買えますよってことで。
確かに。
だから13日とかもしかしたらもう売り切れてる可能性もあるかもしれないけどね。
そうね。
うん。
確かに未収益期間がどうしても農家さんは出てしまうからね。
そうそうそう。だからそういう場所をね、提供できるのはとてもいいよね。
うん、何にしろそうじゃない。お米にしろ、野菜にしろ、何でもそうやけどもさ、
うん、
その、例えば秋に収穫となると春に植えてとかになってくるわけやんか。
うん、
これでもし天候がこういう今日今年みたいに猛暑が続く、雨が降らへんってなったら、これが見込めへん可能性もあるわけやんか、そこで。
うんうんうん、
これに今全国で言ってはるのは、まあ、熊の被害もありますし、
うん、
その収穫しようっていう時に泥棒が来て、
持っていく、聞くもんな。
あれでもう全然収入がなくなるっていう農家さんもいるし、
うん、
めちゃくちゃやんか、それは。
うん、
こういうのはあかんと思う。俺
まあまあ、
う
ん、基本泥棒ってそうや。
俺結構ニュース見るんやけど、
はい、
本屋全部俺これあかんぞとかは俺
多分そう思ったからニュースになってんと思う。
中にはあ、まあしゃあないしゃあないな、
ある
なんか
ほんしゃあないの。
いや、ほん例えば飛び出してきたとかさ、
事故的な話。
そうそうそう、うん、クマが飛び出してきて車が当たるドラレコ、はい、今ドライブレコーダーが普及めちゃくちゃしてるから、こういう映像とかもたまにあるわけやん。
近くかね。
そんなもう注意しててもしゃあないやん、
うん、
あしゃあない、これはほんましゃあないなというのもあるんやけども、
うん、
ほんまあかんぞっていうのはめっちゃある。
人のもん取ったら、
そうそうそう、うん、収穫前のなんかお野菜とか果物、うん、ほんまじマジでそういうの。ちょっと俺話したい。
いや、そういうニュースじゃないのよ。そういう事件のニュースみたいな語り方になってるけど、違う、あの、シャインマスカットタガで作ってますよって。
あかんない。俺コメンテーター目指してるんやけど、ちょっとあかんない。
うん、なんかすごい熱入ってきたなと思うけど。
コメンテーターオーディションやと思って今日来てるから。
なんでやん。
ちょっと違うかったな。
はい、ちょっと違いますけど。だから、まず食べてみてね。
うん、確かに。
その、毎年毎年のその、どんな感じになっていくか楽しむのもいいかもね。一年のなんか楽しみになるというか、今年のシャインマスカットどうかなとか。
これで1000円で販売されてるということで、
ちなみに彦根なしの方ももう販売されてますから。
彦根なしなんてびっくりしたもんな、子供の時。
あ、そう、
うん、もうこれがなし、
うん、
彦根なしイコールベーシックのなしと思って育ってきてしまったから、
うん、
今東京の方でなしとか食べると、
うん、
あ、やっぱ彦根なしってすごいなっていうポテンシャルを感じる。もちろん東京で食べるなしも美味しいんやけども、
うん、
彦根なしのポテンシャルの高さ、
うん、
すごいなっていうのは感じる。
そうか、そう考えたら一人暮らし始めてなしってまあ食べへんけど、
うん、
実家で食べてたのは彦根なしって考えたら彦根なし以外食べたことないんかも。
あ、そうそう、そう考えたらそれ。で、なかなかね、まあ売ってるのは平和堂さんとかでも売ってるのは売ってるけども、うん、でも食べる機会っていうのはそこまで、
そういただけたりしちゃうからね。
うん、そうね、うん、だから彦根なしのポテンシャルの高さ、やっぱ美味しいは美味しい、東京で食べても美味しいし、
うん、
結局美味しいん。
あ、そこで終わんの？
美味しい。
彦根なしもっと揚げてかへん
の？いや、彦根なしももちろん美味しい。だから東京のなし、東京のなしっていうか、まあ、普段食べるスーパーで売られてるなしとかも美味しいし。
うん。
でもね、一人暮らしをしないけど、まあみんなが集まってなし買ってきて食べようかとかいうなしはうまいなって
思う。彦根なし関係なし。
彦根なし関係なし。みんなで食べるなし。
コメンテーターそっちでいいの？
いい。
着地。
うん。でもほんま、あかんニュースは俺あかんって言うてるから。
あかんニュース言うてんやからあかん。
ね、ほんまこれだけは信じてほしい。
信じてほしい。
信じてほしい、う
ん。ちょっとふわっとするコメンテーターさんやったな。
ちょうどやね、これぐらいが。
いや、よくない、よくない。
ほんで帰り。
あ、ま、何どっちってなるから。
周りが、ちゃんとして弁護士のとかいるやから
、うん。今日、福原さんしかいいのよ。
え
コメンテーターとして来たんであれば、今日福原さんしかいいから。
でも、キャスティングされるときは周り弁護士とか、元政治家とか、あと他にも芸人な、多分一人二人おるから。
大体番組分かってくるけど。
その辺に任しといて。
まあね、そういうの出れたらいいわね。
うん、
はい。というニュースでございました。よかったら皆さん買ってみてください。はい、本日のテーマ何でしたっけ、福原さん。
本日のテーマ？
はい。
本日のテーマはお風呂の話。
してくれて。
お風呂の話。
お風呂の話。ということで、本日お手紙いただいております。
はい、ありがとうございます。もう山内さんって一人暮らし、
はい、
福原さんも長いけども、
はいはい、
ほぼシャワーでしょ。
ほぼシャワー。
もう、90、100% って言っても過言ではないかな。
いや、俺 100% よ。
な、一人暮らしやとな。
前、どこで言ったか分からへんけど、うん、湯沸かし器機能がないから。
湯沸かし器機能ってどういうこと？
だから、お風呂を何度に設定しますみたいな。
あ、なるほどな。
でないから。だからシャワーを溜めるしかないのよ。
はい、はいはいはい。
湯船はあるけど。
はい。
一回入ったらもう冷めたらもう温められへん。
終わりってこと。
うん、だから、要せえへんよね。
そうか、一回冷めたらちょっと湯抜いてまたシャワーで湯足してみたいなことになってしまう
そうそう、だから厚めのシャワーを溜めるのかみたいな、そういうやり方になるからね。
はいはい
はい、溜めないでございます。だから稲妻ロックの時に実家帰るやんか、
うん、
もう楽しみ、それ、はい、お風呂に入れるのも
分かる。お風呂楽しみよね。
うん、
お風呂楽しいねって思う
その言い方なんかアヒルとか持って行ってたよな水鉄砲とか
昔なんか沈めたらウィンウィンウィンって水面に出てくるような
おもちゃあった、飛び出すやつね、
うん、あれ売ってんかな、
スイやったかな、
あ、なんかそんな感じ、
スイミーみたいな、スイミーじゃないかな、
かまぼこ板ぐらいの薄さのやつで、
うん、あったあった、
これになんか車の絵かなんか描いてて、
ペンギンとかやった
ら入ったかな
気がするな、
でこれを湯船の底まで沈めてパッて離す、チョロ Q のお風呂場みたいな、
はいはいはい、
これシャーって出てきよ、
うん、
で勢いよく飛び出してきて顔にちょっと当たるみたいな、
これ音に怒られる、
これがめっちゃおもろい言うおとんと一回やってみようかな、
一緒に入んや、あ、いいかもしれんね、
みんなで入るやろ、もう
そんなお家大きいの羨ましいな、おい、
琵琶湖でよ
そう、お風呂ちゃうお風呂やとしても水風呂やないか、
あ、ちゃうんか、
お風呂ちゃうから、
琵琶湖に隣接してる人らはみんなあこうお風呂や言
うて、違う違う違う、オケ持っていかへんやろ琵琶湖に、俺見たことないよ、
あ、そうか、行かへん、着替えとか持って行ってた気がするけど、
それを普通に湖水浴を楽しんであっただけじゃない
そういうことか、
はい、いいですか、お手紙いただいてるんで、
よろしくお願いします、
はい、テーマお風呂ということで、久しぶりに湯船へ入りました。
ほう、
照明はつけずに間接照明だけをつけて入るのが好きです。
おしゃれやな。
元気な時は我慢大会を開催し、ストレス大な時は目をつぶり瞑想をします。一日の疲れが取れてリフレッシュ、湯船に浸かる、心身ともに健康になる。皆さんはどんな楽しみ方していますか？っていうのをいただきました。この人はもう大人って感じやね。間接照明 ってね。
すごいね。
ね、間接照明とか出てやんの？ろうそく持ってくの？
いや、もうすぐ消えるわ、お前。シャワー浴びたら消えるやん。
いや、なんかあるやん。こう、グラスの中に入って、消えにくくしてるろうそくみたいな、おしゃれな。キャンドルって言った方がいいんじゃないのっていう。ああいうの並べるんじゃないの？お風呂で。
わからんな、それは。
ほんな。スイスイで遊んでる人間には。
スイスイのことしか俺、ちょっと今日コメントを控えさせていただくから。
なんでやねん。なんでやねん。そう、やっぱけど、そういうのもいいんやろね。照明、間接照明のお風呂ね。
だから本読んだりとか言う人も。も
いや、いる。あれ、どうやって読むの？濡れるやん。うん、
そうやな。
うん。
あとは、スマホとかタブレット持っていて YouTube 見たり、まあ、映画一本見ますとか。映画一本って、まあ言うたら2時間近いわけやろ。1時間半、2時間あるわけやろ。で、半身浴やとしても汗バッチバチ出るやろ。
ああ、はいはいはいはい。
ほら、集中できへんやろ。
なんか俺はできへんかった。俺も試そう思って、聞いててめっちゃなんか優雅やなと思ったら、携帯持ってって見てたけど、もう15分ぐらいで我慢できんかった
の。
出てみようって思ったもん。
はぁ、やっぱほうなってくないんで。
だお風呂好きとか俺はもう言えへんよね、それじゃ。
15分なんて少林サッカーやったらまだサッカー始めとらへんよな。何にもわからへん
ね。なんで少林サッカーで例えてんねん。
ただ一番面白い映画は少林サッカー、みんなが知ってる。
一番好きやからね。
一番好きな映画としてはな。はい、そうなってくるけども。
で、どんな楽しみ方してますかって、スイスイね。
スイスイ。
多分スイスイやと思うけどね。名称を勝手に言ってるけど。
うん、
はい。ということでございます。続いていきましょうか。
お願いします。
銭湯が好きです。
ほう。
大きなお風呂好きです。大きなお風呂の利点について調べてくれました。
ありがとうございます。調べてくれました？
調べてみましたって書いてあったから、調べてくれましたって言っちゃいました。
ありがとうございます。
家庭用お風呂の10倍の湯量の水圧は効果がてきめん。大きな浴槽でリラックスすると、脳波がアルファーファ状態となります。アルファーファがストレスを低減、解消することで免疫力を高めたり、ホルモンのバランスを整え、様々な病気を予防します。水しぶきや蒸気でマイナスイオンを多く発生する空間なので、森林浴や滝と同じ効果が得られ、疲労を軽減し、新陳代謝も促進します。いいこと尽くしということで。
は
ぁ。やって。
めちゃくちゃいいね。
お風呂すごいなってなるな、そうなるとね。
確かに。
うん。
お風呂行くべきや
な。これ食べ物でどうこうできるもんじゃなくなってくるもんね。うん、アルファーファーとかマイナスイオンって言われたらね。
そうやな。
うん、お風呂でしかできんやろね。
ええー、な。
ちょっと滝とか森林とか行くより絶対お風呂のが気軽に行けるし、まあまあ、気持ちがいいしね、うん。
近くにあるやろしね。
うん。
そうか、お風呂な。こんな話した今日の夜、極楽湯彦根店大忙しやで。
そんな聞いてくれてんの？
当たり前やん。彦根市の半分以上もっとやで。
平日やのに忙しいなぁ、つって。
ああ、そう、極楽湯のスタッフさんとかがね、うん、今日忙しい、へい、木曜日のになぁ、言って、シフトこんな少なしといたわ、みたいな。
うん、どうしようって
な。ああ、そうやね。ほれ、なんでこんな今日忙しいんですかみたいなこと、うん、まあ、常連さんとか聞いてくるわけや。
うん。常連さんかい？
常連さんが、その店員さんに、
ね、ああ、なるほど、
ね。今日なんかいつもの木曜日より忙しいですね。なんかあったんすか？イベントやってるんすか、うん、いや、なんか噂で聞くと、FM 彦根でイタリアンシガーブルドッグが喋ったらしいやん。だからか。
なるか。悲しいツッコミさせないの。だからか、じゃないのよ。なってほしいけどね。うん、そういう風に。
で、でもこれでなってるよっていうオチがあるかもしれない。ほんま、実は。ほんまになってる。
あ、ありがとうございましたって。
そうそう。
で、いろんなお店も一応紹介させてもらってるから。
そうそう。
それ多分、彦根経済新聞さんも行くんじゃないかな。
でも、
彦根経済新聞さんの芋をさせてもらってるだけやから。
そうか。彦根経済新聞さん、もしコメンテーター募集してやったら、ぜひ僕オーディション、オーディション行かせていただくんで。
オーディションの募集すらしてるじゃない。勝手に一人で行って、不合格ですって言って帰ってきたらいいんじゃない？
あ、そうか。FM 彦根さんでもね、全然オーディションあれば僕行きますんで。
あ、別の番組？
別のコメンテーター。もう、お笑い、なんか、茶化室とかそんなんちゃうねん、俺は。
じゃあ、いらんやん。
いや、ほんま、もう。
お笑いの人がお笑い全員やったらいらんって。
ちゃんと、シャインマスカットのニュース読んでんのに、彦根なしの話するとか。
ボケ取れないか。
そういうことちゃん、いやでも、真剣に、チョケなし。
いやいや、だから、チョケてほしいのよ。お笑いの人呼んでんやから。
あ、ほんまやったらチョケさしに行かしてもらうんでね。
チョケさしに行くんや。誰をやんちゃう大丈夫か、コメント出た。
一旦 CM でーす。
ないねん。ないねん、番組中の CM は。
ねえ、全然チョケさせていただくんで、ぜひ何でもかんでも呼んでいただければ、ね。
他の番組ね、出れたら嬉しいよね。
ほん まだいぶ除けさせていただいて、
うん、
でびっしりし回していくんで、
新しいスタジオもできたからね、
ほんまに
あそこ行ってみたよね、ちょいちょい見かけるけど X とかで、
そうね、とあの俺らの友達とか家族でよう行っとるらしい、その何その日収録してる日とかには行ってへんけど、うん、土曜日日曜日とかにだかできてるよみたいな話を聞くんで、ちょっとこれはコメンテーターとしてねよろしくお願いいたします、うん、
見に行ったら入れてくれへんかな、
入れてくれんじゃん
イタリアン違う僕とチュンチュンレディオって、木曜日16時から30分放送してるものですっていうの紙書いて
ほんならちゃんとラジオのブースで、あ来てくれてますねって言うてこれで終わりや
いじってくれる、う
ん、ああ、じゃあ。来てくれてますね。
無視されるのが一番嫌やからね。
でもブースには入れてくれはらない。来てくれてますね言うて、また、そっちはそっちで話さあるから。
あ、なるほどね。まあ、多分そうやろうな。
うん、
はい。じゃ続いてラストかな、いけるかな。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
お風呂で耳を洗うとヌルヌルしませんか？一日払わないとさらにヌルヌル感が増してる気がします。うん、シャワーを横から直接耳に当てるのは、ためらわれるのですが、シャンプーの時に耳を一緒に洗うのがいいのか、ボディーソープで洗うのがいいのか、洗顔フォームで洗うのがいいのか悩んでいます。今はシャンプーの時に一緒に洗っているのですが、適切なんでしょうか？皆さんどうされてますか？それと、初めからヌルヌルにならない方法などあれば教えてほしいです。ということで。
難しいな、
うん、そう、これちょっと調べたのよ、うん、でやっぱ最初からヌルヌルにならない方法はないです。
最初
顔がなんかちょっと油が出てくるとかと一緒で耳もヌルヌルはしちゃうので、うん、初めからヌルヌルにならない方法はないです、
うん、
であと耳を洗うときは、直接かけるのは NG です、
うん、
はい、で石鹸とか、うん、多分洗顔フォーム、ボディーソープ、シャンプーどれでもいいんでしょうけど、うん、優しく耳の周りだけ洗うの、
うん、
だ耳の裏とかはいいけど中はいっちゃダメらしいです。
ほう、まあ水が溜まったらほんならええこと聞かへんしな、
うん、でなんか耳垢のせいでヌルヌルしてるんじゃないかって思われがちやけども、うん、そういうなんか耳垢がベタベタしてる人とかあれはもうほぼ体質らしくて、
うん、
でそのしかも耳垢が耳を守ってくれてるのよ、
うん、
だから勝手に出てくるのを待つのがベストらしい。
ほ
ー。掃除しすぎるのも NG。
綿棒とかでようやってはる。
うん。で守ってくれてんのにどかしてるから。だから耳が傷つきやすくなるよね。
ほら、あかんな。
そうそうそうそう。だから耳掃除自体もあんまりせえへん方がいいらしいよ。
ほー。
うん。だから濡れたタオルとかで拭くのがいいんやって。
ほー。
うん。だから直接かけるのはやめてくださいね。で洗ってもいいけど、本当に耳の中入らないように。
こういうの聞いたら、やっぱ今夜とか耳掃除しようかな、うん、綿棒でゴシゴシしようかな、思っても、あ、そや、あんなことはあいつ言うとったな、って言って一回綿棒は置くんやけど、うん、またそれ次の日とか、その次の日になったらもう忘れてて、普通にやっとテレビ見ながら、
っていう方もあってしまう。だからやるなら優しくね。耳を傷つけないように。
はい。
はい、ということでございます。あっという間のお時間ですけども。
ありがとうございました。
次回のテーマは
次回のテーマは、はい、なりたかった職業ということでね、皆さん子供の時とかどんなになりたかったでしょうかっていうことです。
はい、よろしくお願いします。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディオットまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。稲妻ロックフェスも稲フェスの方もよろしくお願いいたします。